we no wear vests, we know we God bless.
はい、こんにちは。タコラジ第44回の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様のお暇なお時間にですね、さらっと聞き流していただけたら嬉しいなと思っております。というわけでですね、1ヶ月以上ちょっと空いてしまいましたけども、久しぶりでございます。鍋でございます。あのですね、本当は5月の連休にですね、収録をするつもりが、いろいろ伸びに伸びまして、まあ伸びてしまうと月日の流れるのが早いものでですね、もうあっという間に1ヶ月過ぎてしまったということで、今日久しぶりにですね、収録をしております。まあ今日はですね、この1ヶ月ぐらいの間にいろいろあったことをさらっとお話しつつ、本当はその5月の連休の時にお話しするつもりだった、4月にですね、トークテーマとしてお便りをいただいてたのがもう溜まっておりまして、そちらをまずですね、ご紹介しなければいけないということで、トークテーマですね、皆様のこだわりのゲームライフということで、お便りいただいてますので、そちらをご紹介させていただきます。あとですね、で、本当は5月のですね、テーマも募集するつもりでいたんですけども、まあ、募集する暇もなくですね、あっという間に終わってしまいましたので、5月が。この次のですね、まあ、6月のテーマということで軽く、まあ、募集させていただこうかなと思っております。あとですね、忘れておりましたけども、6月いっぱいぐらいで確かゲーム川柳の方を一回締め切って、確か1位を決めるとかいうようなことを話していたような気がするので、そちらもですね、ちょっと、またゆるゆると募集していこうかなと思っております。はい。でですね、5月の連休のお話になりました。もうだいぶ昔の話なんですけども、連休中は何してたかといえばですね、ボードゲームを確かやってましたよね。私、自分で開いたゲーム会と、ん？違うな。自分で開いたゲーム会ではないですね。人の、まあ、お友達が開いてくれたゲーム会に参加したのと、っていう感じですかね。もう細かいことちょっと覚えてないんですけども、そんだけでボードゲームばっかりですね、この1ヶ月ぐらいはやってたんですけども、あとは何をしましたかね。この1ヶ月ぐらいというか、前回何を話したかもよく覚えていないんですけども、前回が確かですね、ドラゴンドグマの体験版がいまいちだななんていう話をしておりましたね。あとは、何ですか？バイオハザードオペレーションラクンシティを買ったって話ですね。はいはいはいはい。確かその放送した直後にですね、バイオハザードのオペレーションラクンシティ1回クリアして、もうそこを売ってしまいました。で、面白いことに私がですね、もう我慢できないので売ります。ごめんなさい、サイヤ人さんっていうふうに、サイヤ人さんに、メールをしましたらですね、いや、実はそう来ると思って、僕も昨日売りましたなんていうね、妙なところで以心伝心な感じで、まあ、サイヤ人さんと同時期にもう売っ払ってしまったわけなんですけども、まあオペレーションラクンシティはですね、非常に残念な出来ではございましたけども、その後やってたのはもうまたダークソウルをずっとやってまして、2度目の1周目っていうんですかね、2キャラ目で1周目をまたやり始めまして、それをなんとかですね、クリアできたと。で、今回はラスボスも白ファントムさんを使わずに自分の力だけでクリアできたぞと。いうところで2周目をずーっとやってきまして、確か2周目のどこまで来たのかな。まだ2周目の確かガーゴイルぐらいだったと思いますけども、こちらもまだ順調に進めていると。あと始めたのが、コールオブデューティのワールドアットウォーをですね、サイジンさんに勧められて、始めて、ストーリーをクリアして、あと、サイジンさんとずっとコープしながらストーリーもやって、これも確かクリアしたんですよ。で、対戦もちょこちょこやって、まあ、なかなか満足したと、ゾンビモードも面白かったなっていう感じなんですけども、まあそんなにやり込むほどでもなく、次に確かに買ったのがマックスペインの3ですね。私マックスペインをですね、1、2やってなかったもんでちょっと不安だったんですけども、マックスペインがですね、面白くてですね、いいですね。やられた方は結構いると思うんですけども、まだ海外版しか出てないのでね、英語のストーリーなのでちょっとストーリーがよくわからないんですが、 正直ね、これは日本版でもう一回やろうかなと思って、今途中で止まっちゃってますね。面白いんですよ、すごく。あのおっさんがね、もう奥さんと子供を亡くしてしまったその元警察官のおっさんがもう用心棒みたいなところに流れてですね、南米ですね、あれ多分、細かいところちょっと覚えてないですけど、なんか裏社会でこう仕事をしながら生きていくみたいな泥臭いストーリーがですね展開するわけですね。で、オープニングの方から結構人体欠損表現なんかがあってですね、あ、日本版だと結構修正されるんだろうなと。でもそれを差し引いても多分ストーリーがね、かなり個人的に好みなので、もう一回日本版でやりたいかなと思ってまして。というかね、ちょっとストーリー、ステージがね、ちょっと長い、1ステージ1ステージがちょっと長めで、若干間延びしてきてしまって飽きたっていうところもありましてね、やっぱストーリーがわからない。どうしてもね、ストーリーモードは、なかなか入り込めないもんですから。それでまあ今やめて途中になっちゃってるって感じですね。オンラインもね、面白いんですけど、TPS がやっぱり、よいさんね、目がちょっともうついていかない年になってきまして、FPS の方がね、まだ全然目がついていくんですよね。TPS の方がなんか周りの視点がね、広いんで、楽な気がするんですけど、なんかマックスペインは中央のね、なんて言うんですか、レティクル？照準の当たる場所？弾が当たる目的の、なんて言うんですかね、目印のポイントがドットなんだよね、ただの白い。あれが見づらくてね、ちょっとね、目が疲れちゃってなかなか長時間できないので、あんまりやってないんですけども、そんな感じでね、ほとんどね、この1ヶ月間、ちゃんとしたゲームらしいゲームって言うと、本当にマックスペインをちょっとやってた時ぐらい、あとはまあダークソウルをやったぐらいで、あまりですね、正直タコラジを更新できるほどのネタもなくというか、そんな感じだったわけですよ。そんなことしてるうちに世の中はE3 が開催されたりですね、もういろんなゲーム的な話題がもうポンポンポンポン出てきて、まあね、皆さんも今、いろんなサイトとかでね、いろんな情報を見て、お、Wii U 意外に面白そうだなとかね、思ってるかもしれませんけども、ちょっとね、個人的にあまり情報を仕入れていないので、あまりお話しするところもないというのが正直なところでですね、ボードゲームばっかりですね、やってて、ちょっとビデオゲーム離れしていると、噂のこのタコラジでございますけども。まあね、やめることはございませんので、ゆるゆると、ちょっと不定期気味になってはいますけども、まあ、更新はしていこうかなと思ってます。ただ、つい先日ですね、6月4日ですか、バトルフィールド3がですね、帰ってまいりまして、これでも一気にですね、私のビデオゲーム熱が戻ってきた感じではあるんですよ。まあ、ご存知の方もいるかもしれませんけども、バトルフィールド3はもう去年発売された FPS のゲームですが、今回プレミアムというサービスがですね、始まりまして、要はその、今後ですね、ダウンロードコンテンツがまだ、あと4つ出ると。来年の春先ぐらいまで。それを全部要は前払いするからちょっと安くなりますよっていうプレミアムっていうのがあるんですね。で、PS3 だと5000円。Xbox だと4000マイクロソフトポイント。ということで、まあなかなかね、まとまった金額でゲーム1個買えるじゃんっていう思う方もいるかもしれませんけども、私はこれちょっと待ってたもんですから。もう迷わずですね。購入しまして、もう今楽しんでるわけなんですけども、とはいえちょっとね、トラブルもありまして、私のバトルフィールド3 PS3 版の方はアジア版を買ったんですよ。で、アジア版を買ってたんですけども、なんとなく勢いでその海外の要はコンテンツ買うからと思って、Amazon でですね、北米版の PS ネットワークカードってですか？ポイントカード、あれを50ドル分買ってたわけですよ。で、あ、これもしかしてまずいんじゃないかと。あれ、北米のポイントでアジアのゲームってダウンロードコンテンツいけるのかなと思ってちょっと返品しようかとも思ったんですけど、まあでもちょっと大丈夫じゃねえかなみたいな感じで。確か結構北米タグでいけたなと思って、まあとりあえずそのポイントをですね、50ドルぶち込んでみまして、そしたら、認識してくれたんですよ。そのプレミアム買えますよと。ということで、北米版のサイトからプレミアムを購入したわけですね。で、こっ からがですね、厄介なことになったんですけども、で、まあ、プレミアム導入しました。で、そのタイミングで、プレミアムっていうのに入ると、ダウンロードコンテンツが2週間早く遊べると。うん。まあ、普通のプレイヤーよりね。で、さらに、PS3 版の方が Xbox よりも1週間早いっていうのが、このダウンロードコンテンツあるので、なんか、ダイス、あ、EA ですか ?EA と多分ソニーの契約なのかわかんないですけど、1週間早いので、都合3週間ぐらい早くなるんですかね。で、今、結局その6月の4日から、もうすぐそのプレミアムができると。要は新しいマップができますと。その新しいマップっていうのが私がずっと楽しみにしてた、クロースクォーターズっていう、その室内メインのね、狭い空間での、鬱陶しいヘリダの戦車が出てこない、単純な打ち合いだけがメインのバトルフィールド3っていう。で、4つマップが追加されるということで、これを楽しみにしてですね、ずっと待ってたわけですよ。で、それをまあダウンロードして、アジア版のソフトで、北米版のプレミアムで契約して、で、まあ日本のタグでプレイしてたわけなんですけども、全然ね、その新マップに入れなかったんですね。その落とした日に。で、どうやらいろいろ調べてたらですね、ツイッターで教えていただいたんですけども、どうもアジア版のソフトと北米版のプレミアムだと、新マップに入れないっていうエラーが出てると。おー、マジですかと。これは回避する方法はないのかっていろいろ調べたんですけども、なかなかわからず、これはもしかしたらもうしょうがないからアジア版のそのポイントをもう一回、まあ、プレイアジアかどっかでですね、買って50ドル分。で、もう一回プレミアムを契約し直すか、それかも北米のプレミアムがあるんで、北米版のソフトを買ってきて、やるか。あとはもう一回日本版のソフトと日本版のプレミアムをやるかっていうね、もう3択しかないなって話してたんですけども、まあ、どっちにしろね、もうね、50ドルぶち込んじゃってるので、ちょっともう、これでなんとかしてほしいなと思ってたんですけども、1日経った頃かな。その同じ方からツイッターで教えてもらいまして、なんかその、クロスクォーターのダウンロードコンテンツをもう一回落とし直すとうまくいきますよなんていうのを教えてもらってですね、無事遊べたわけなんですよ。ですからそのアジア版のソフトで北米のプレミアムをもしぶっこんじゃってですね、遊べないっていう人がいらっしゃいましたら、ソフト内の、要はその北米のアカウントでログインした状態でゲームソフトを起動して、ゲームソフトの中のストアのメニューから、その新しいダウンロードコンテンツのクロースクォーターをダウンロードし直すと治ります。これで遊べるようになりますんで、ぜひやっていただきたいと。でね、このクロースクォーターがね、いいですわ。私、バトルフィールド3遊んだ時に、多分ね、タコラジでも言ったと思うんですけど、キャンペーンの中ですごい好きなマップがあったんですよ。キャンペーンの確か後半の方でね、なんか丘の上の邸宅みたいなところ、なんか、英語版でやってたんであんま覚えてないんですけど、なんか追い詰めて、丘の上のなんか、マフィアだったかなんだか、武器商人だったか忘れました。その豪邸みたいなのがあって、そこに突入していくミッションがあるんですよ。そこのね、室内戦がね、すごい面白かったんですよ。結構。死角が多くてね、遮蔽物がいっぱいあって、そこに隠れながら撃ち合いするっていうのがね、楽しくて、ああ、バトルフィールドにしてはこれは面白いじゃないかと。思って、このマップ、要はダウンロードコンテンツで出せよとずっと言ってたんですけども、それにね近いものがなんだっけな、なんていうマップだったか忘れちゃいましたね。ジバタワー、なんか4つ今回ね追加されてるんですね、そのバトルフィールド3の、新しいクロースクォーターってやつでですね。で、マップの情報出てくるかな、すぐ。このね、新しいマップとかすごく面白くて、正直なところ。そんで、そのな、まあ、ちょっと名前は今出てこないんですけど、確かね、なんとかタワーだったかなーっていう感じなんですけどね。なんだっけな。ドンヤフォートレス。違うな。オペレーション925。違いますね。確かジバタワー。あと、スクラップメタルっていうやつだったかな。なんか、あるんですよ。なんかあるんですよって言ったら失礼ですけど。そのね、マップがすごく面白くて、狭いんでね、ショットガンも結構うまく使えるし、で、私、 確かね、サイガーかなんかのショットガンに、44マグナムをサブで入れて、で、偵察兵やってたんですね。だからもう全然偵察なんかする気もなく、本当に、打ち合いでやって、で、確か、それで、ショットガンを解除して新しく。あのね、今回のその新マップ行った時に、プレミアム関係なくそのアップデートされてるもんですから、新しいね、武器のアンロックが増えたんですよ。前の、何でしたっけ、カルカンドの時も、アサインメントっていうので武器が追加されましたけども、それと同じような感じで、条件を解除していくと、武器が解除されるってやつで、今回の私の大好きなスパス12、ショットガンですね。これがね、どうしても欲しくて、ピストル20キルとショットガン20キルをすれば、もらえるんですけど、そのためにね、その、サイガと、44マグナムを持ってですね、その狭いマップを走り回って、ドンパチドンパチやってですね、まあ、スパスをやっともらったんですけども、スパスをろくに使わずにまた他の武器の解除を今やってる感じでしてね、楽しいですよ。で、うちの正体のね、変態紳士、まだ誰もですね、そのプレミアムに入る気配がなく、私一人でプレミアムのマップを遊んでる感じなんで、ちょっと寂しいんですけども、ただこれが面白いことにその狭いマップをですね、ずっと遊んでいたら、ちょっとあのバトルフィールド3の前のあの広いマップやりたいなと思って、また昔のね、マップに戻って遊んでみて、あ、やっぱ面白いなバトルフィールド3ってなって、じゃあもう一回ちょっと狭いマップ行ってみようかなと思って新しいマップ遊んで、あ、この新しいマップやっぱ面白いなって言って、あ、でもやっぱりまた広いマップ遊びたいなって、また広いマップ行って、うわ、この戦車ムカつくわとか思いながら、もういいや、打ち合いの方に行きたいって言って、また狭いマップに行ってっていうのをね、延々と繰り返してたんですよ、ここ最近。そんなわけでね、ずっと放置してるもんですから、私レベルが36ぐらいで止まってたんですけど、今まだ37なんですがね。とりあえずみんながこの新マップに来る前にですね、なんとか、高値の45行きたいなと思って頑張ってるんですけども、プレミアムね、単純にそのダウンロードのコンテンツが増える、先にもらえるっていう以外にも、なんか専用のドックタグがあったりね、あとナイフの形がね、変わったりとかね、いろいろあるんですよ。うん。あと、ムービーも見れますし、イベントがあったりね、経験値2倍になりますよ、みたいなとか。うん、なんかそんなね、いろんな特典があったり、あと、そうだ。武器の迷彩がついたりね。あと、服のカモフラもちょっと追加されたりとか。一応、プレミアムならではの特典みたいなのもね、あるので、まあ、ちょっと5000円高いですけども、まあ、ちょっとやってみようかなという方は、ぜひ、やってみたらいいかなと。今はまだね、早く遊べますんで。ぜひぜひ。あと一週間もしたら、あれかな、一般の人でも、そのクロスクォーターを落とせるようになるんですかね、確か。うん。ですので、それまでにちょっとね、頑張っとこうかな、と思ってますけども。そんなわけで、ちょっと喋りすぎましたので、タコラジ第44回ですね。つい最近起こったことといえばそんな感じですかね。あとね、お友達の家でですね、ドラクエ10のベータをちょっと触らせてもらいましたけども、うん。正直、これどうするんだろうっていう出来でしたね。いくらベータとはいえね。あれはちょっとコメントを避けますけれども、なんか面白くなりそうな要素もありますけども、ベータとはいえあの出来はどうだと。これはベータレベルじゃねえなっていう感じのベータでしたというところしか言いませんけども、そんなわけで、タコラジ第44回、スタートしたいと思います。はい、ということでタコラジ第44回はですね、更新が遅れてしまって申し訳ございませんということで、4月のトークテーマ、あなたのこだわりのゲームライフということでお便りをいただいてますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。はい。では、まず1通目、川崎さんですね。ボードゲーム研究会の川崎さんですね。ありがとうございます。いつもお世話になっております、川崎です。すっかりボードゲームにハマってしまい、ついに自分でボードゲームのデザインまでされてしまうとは。鍋さんのデジタルゲーム離れは深刻なようですね。とんでもないですよ。頑張ってますよ。さて、4月のテーマトーク、あなたのこだわりゲームライフについてですが、私のこだわりは、格闘ゲームはジョイスティックで遊ぶ、ですと。 最近は家庭用のコントローラーでも遊びやすくなりましたが、格闘ゲームはやはりジョイスティックで遊ぶに限ります。ただし操作音がうるさいことと、片付けるときに場所を取ることが難点ですが、ということで、それではこれからもラジオ楽しみにしております。ということで、川崎さんありがとうございます。そうですね、格闘ゲームはね、やっぱりジョイスティックがいいですよ。私も、スーパーストリートファイター4でしたっけ？この間出たやつ。あれをね、久しぶりにやって、まあ、コントローラーでやりましたけども、やっぱね、無理がありますね、あれ。うん、厳しい。技が出ないですね。で、やっぱね、ジョイスティックはいいですよ。で、初めて買ったジョイスティックはね、バーチャの時、サターンの時のバーチャスティックかな。ただ、あれがね、出来が悪くてね、残念ながらね。ゲーセンのね、スティックが欲しかったですよ。本当に。最近ね、バーチャの5。つい先日出ましたね、バーチャ5。ファイナル、なんたら、ファイナルカウントダウンじゃねえや。ファイナルカウントダウンはね、ヨーロッパっていうバンドの曲ですね。若い方はわかんないかもしれませんが、ファイナルショーダウンでしたっけね、バーチャ5、のアップデート版っていうんですかね。それが出たみたいで、まあ、フレンドさんがですね、一斉にバーチャ5と。先日までトライアルズが出た時に、一斉にトライアルズになり、その後一斉にマインクラフトになり、で一斉にバーチャになるというね、この分かりやすいフレンドさんのこの傾向ですか。もうね、一斉にみんな変わるんですよ。出た瞬間にトライアルズやってたなーと思ったら急にマインクラフトってなって、その次には昨日だからもうバーチャみたいなね、まあいいんですけども、やっぱね、バーチャーとかはジョイスティックでやりたいですよね。うん、後ろ前とかありますし、ぐるっとコマンドもありますしね。やっぱね、バーチャー初めてゲーセンでやった時の感覚があるので、ジョイスティック、いいですね。バーチャーね、ガードボタンあるから正直、ジョイスティックじゃなくても、後ろガードじゃないんでね、やりやすいっちゃやりやすいんですけど、でもまあ、同時押しとかあるし、やっぱバーチャースティックじゃないや。スティックがね、あるといいんですよね。ただ私ね、さすがにそこまで格闘ゲームね、正直バーチャーもね、2までしかね、本気でやってなかったので、もう3のね、チームバトルあたりはもうわけわかんなくなってましたから、スティックね、ジョイスティックって言うともうバーチャースティックか、あともバーチャロンの日本スティックとか思い出しちゃうんですけども、あれもね、持ってましたけど、あれも壊れちゃったんですけどね。バキッつって。そんなわけでまあ、スティックはね、やっぱり面白いですね。やっぱその専用のね、元のゲームの出た形で遊ぶっていうのがやっぱ一番いいかもしれませんね。そういうこだわりは大事だと思います。そうですね。いいですね、川崎さん。うん。ますます、ボードゲーム離れが進んでらっしゃるようで、本当にね、頑張っていただきたいなと思います。はい、お便りありがとうございます。そして続いてです、ゲーム美容師さんですね。はい、ありがとうございます。いつも楽しく拝聴してます。ゲーム美容師と言います。いえ、ありがとうございます。4月のトークテーマについてですが、自分は、PC ゲームは6畳の、寝室兼ゲーム部屋でやってます。PC ゲームは FPS がメインですので、23インチの液晶とヘッドセットでやっていて、前は安いスピーカーでやってましたが、1年ぐらい前からヘッドセットにして確実にスコアが上がりました。うん。やっぱり FPS は音が命ですね。クリエイティブというメーカーのサウンドブラスターシリーズは値段も性能も適度でおすすめです。コンシューマーはリビングの46インチでやってます。RPG とかはやっぱり大画面大音量がいいですしね。これは田舎&独身者の特権ではないかと思います。うん。あと必ず準備するものは、タバコとウォッカのアイスティー割り。ああ、いいですね。その二つを楽しみながらゲームをしているときは最高な気分です。ただ、二つほど問題がありまして。はいはい。一つは、1時間を超えた頃からエイムがかなり怪しくなること。うん、もう一つは、彼女に、言われたことがあって、結婚してもそんなゲーム生活を続けるのならば、保険を増やすと言われました。はい。もう少ししたらこの生活もおさばらばかと思うと寂しいですね。それではこれからも配信楽しみにしています。ということで、ゲーム美容師さんありがとうございます。そうですね、もうすぐ結婚されるんですもんね。確かにお酒飲みながらね、ゲームやるの楽しいんですけど、エイムは確かに 怪しくなりますね。私なんかもう元々エイムが下手っぴですから、お酒なんか飲んだらもうね、全然もう空打っちゃいますからね、まだ本当に。そしてこの、まあ、タバコとお酒ね。まあ、私はね、お酒はやめられないですけど、タバコはね、あんまりお勧めしません。私、喘息になっちゃいましたんでね。なるべくならタバコはやめた方がいいかなと思いますけども、うん、確かにね、保険を増やすと言われてもしょうがないかなと、ここは思いますね。ただ、この音ですね。やっぱ FPS は音が大事。これ本当そう思います。ヘッドホンちゃんとつけて、音聞きながらやるのと、あのね、まあ、私なんかどうしてもくだらない話をしながらやりたいので、左耳はそのスカイプの音、右耳は普通にテレビから出てくる音なんて聞いてるんですけど、どうしても夜なんでね、あんまボリューム上げたくないんで、テレビの音ちっちゃめなんで、全然ね、足音とかね、戦闘がどっかで起こってる音があんまよくわかんないんですよ。どの辺で音がしてんのかとか。だからやっぱ本当はね、3D の音響のやつね、欲しいんですよ。ちゃんとどっちから音が聞こえてきてるのかわかるやつね。あれがあるとね、本当はすぐわかるんですよね。後ろからしょっちゅう撃たれますからね。クリエイティブのサウンドブラスターシリーズ。これちょっと私も検索してみましたけども、なかなか良さそうですね、これね。うん、かっこいいし。いいっすなぁ、こういうのね。まあ、ちょっとね、音響関係は確かに大事なんでね。FPS やるなら本当にヘッドホン、ヘッドセット選んでいきたいところですけども、まあその前にですね、お酒の飲みすぎと、タバコにはちょっと注意していただいて、ね。せっかく彼女さんにその、ね、ゲームいっぱい持ってるっていうのをカミングアウトしてですよ、許してもらえたわけですし、まあね、うまくこう結婚生活を進めるためにもですね、ほどほどにしていただけたらなと思います。はい。ゲーム美容師さん、ありがとうございます。はい、そして、洋介さんですね。3通目。はい、ありがとうございます。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。また、ボードゲーム会でもお世話になっております。洋介と申します。いやいや、とんでもないですよ。洋介さんがいないとね、もう人狼できないですから。ほんと、毎回毎回。ありがとうございます。さて、早速ですが、4月のトークテーマ、あなたのこだわりのゲームライフに投稿させていただきます。はい。僕は7歳の息子と嫁さんとの3人暮らしなのですが、末置き機は Wii のみリビング、息子が起きている時間は息子が使用。で、PS3 と Xbox 360は自分の小さな書斎に置いてあります。僕は自分の小さな書斎でじっくりと遊ぶのは、なるべく子供と嫁さんが寝てからやる、となんとなく決めています。うん、この行動は気を使ってということだけでは決してなく、ゲームを邪魔されずに目いっぱい楽しみたいからというのが大きな理由ですね。まあそれ以外の時間も隙を見てはリビングで携帯ゲーム機をやっているので、そのあたりは何とも言えないのですが。あと、そうしたプレイスタイルから据え置きのオンライン前提のゲームはやりたいけれどとてもハードルが高いものに、僕にとってはなってるなと思います。交代勤務で夜勤があったりすることもその理由なんでしょうけどね。長くなりました、テーマに沿った内容だったか心配ではありますが、今後のご配信も楽しみにしておりますということでありがとうございます、洋介さん。いつもね、ほんとお世話になってますよ。まあでもね、洋介さんのところはね、そのまあゲームうんぬんまあ置いといてですね、単純に仲がよろしいと。ご存知の方もいるかもしれませんけども、洋介さんは奥さんとね一緒にポッドキャストやられてますし、僕と嫁さんと息子とゲームと。ね。羨ましいでしょう、もう。奥さんと一緒にポッドキャストやってるんですよ。そんなのは私他に知ってんの、狭くて浅い奴らの沢田さんのところですか。あちらもね、奥様、たまに出てらっしゃいますけども、奥さんと一緒にね、ゲームについて話ができるとかって、すごいいいなと思うんですよ。うちなんかはもう全然ね、もう、ゲームはノータッチです、ね。うちの奥さんは。ねえ。あと、オンライン前提のゲームはね、確かに、シフト勤務だとね、周りの人間とやっぱね、時間が合わないってのはなかなか難しいですよ。私も昔、今とは違う部署でもっと現場にいた時は、本当に1日が6交代とかで回ってた、24時間動いてる会社なんで、そうするとね、朝の8時に終わる仕事とかあるんですよね、朝の5時に終わる仕事とか。あと逆に、 朝4時入りとかね。入りが4時って、終わりが昼の2時とか3時みたいな。そういうのもあるんですよ。そうなるとね、一緒に遊ぶ人ってなかなかいないんですよね。そのためにはやっぱり自分の睡眠時間を本当に削って合わせないといけないんで、やっぱりどうしてもね、オンラインのゲームやろうと、その時はね、外国人ばっかりしたもん、一緒に遊んでんの。本当に。だって朝帰ってね、ゲーム機つけられるのったらもう、地球の裏側の人か、あとはもう本当、学生さんとかね、引きこもってらっしゃる方というか、まあね、家にいらっしゃる方ぐらいしかいないので、本当になかなか日本人の方とはね、ゲームできなかったんですけども。で、今はもう携帯機も私必要ない感じなんで、もう理想はですね、奥さんが韓国ドラマを見てても大丈夫なように、もう一個モニターが欲しいかなと。20インチぐらいでいいんでね、モニターが欲しいですね。ちょっと横にね、置いて、そこでゲームができるようなね。そういうのがいいかな。そうですね、奥さんと子供が寝てからゲームする。まあね、うちもそうなんですけども、基本的には。うちも奥さんが寝てからやるのがメインなんですけども、やっぱね、なかなかね、その興味がね、ない人の目の前でテレビを占用す、なんですか?テレビを占領しちゃうんですかね。なかなか心苦しいものがありますし、ね。わかると思います、この辺は既婚者の方。ね、あともしくは彼女と同棲されてて、彼女さんがゲームにあまり興味ない、生活をされてる方だと、この辺はね、分かっていただけると思うんですけども、この辺は永遠のテーマですね。でもね、洋介さんのところは本当にご理解がある方だと、厚子さんね、奥さん、そうだと思いますので、いいんじゃないかなと思いますよ。ね。ポッドキャスト毎回聞いてますんで、また更新楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。お便りありがとうございます。そして、お次がですね、ゴリケンジさんですね。はい、毎度ありがとうございます。こんにちは。いつも楽しく配信を聞いています。ゴリケンジです。はい。こだわりのゲームライフについて応募させていただきます。僕のこだわりは、プロジェクターで投影して大画面でゲームをすることです。いいですね。プロジェクター自体は、三洋の LPZ3 という生産終了しているものなんですが、90インチのスクリーンでゲームをすると迫力満点です。が、部屋が6畳なので、画面すべてを把握できず、結局向いていない気がしますが、自己満足の話になってしまいましたが、僕のゲームライフはこんな感じです。多分失礼いたしました。ということで、ゴリケンジさんありがとうございます。プロジェクターはね、もうゲーマーの憧れですよね。やっぱりそのでっかい画面に映してゲームしたいっていうのはね、昔ありました、私も。特に昔はね、RPG とかアドベンチャーばっかりやってた時は、ほんとでっかい画面でやりたいなと思ってたんですけど、これがね、FPS をメインになるやるようになってからは、画面ちっちゃい方がいいなって思うようになってきたんですよね。視界にね、入りきんないんですよ。情報が。今ね、リビングの43かな?うちはレグザーなんですけど、私東芝大好きなんでね。42だか3でも、もうね、目がついていかないんですよ。目が動く範囲がやっぱ広くなっちゃうんですよね。画面のね、四隅を見たいんですよ。FPS とかだと敵がどっから出てくるのかとか。あと自分の残弾数を見たりとかですね。マップを見たりとかするのに画面の四隅をよく見るので、どうしてもね、目の移動が激しくなっちゃってね、疲れちゃうんですよね。でもね、その RPG とかやっぱ、アドベンチャー系だとやっぱ大きい画面だとその映画チックでいいかなぁとは思うんですよね。私もね、プロジェクターをね、買おうと思ってた時期がありましたけども、もう今やね、とてもとても、買ったところで、どこに投影するんやら、みたいな、部屋に住んでますんで、残念ですけども。いや、でもいいですね。大きい画面で、たとえそのね、部屋が6畳だっておっしゃってますけど、でもやっぱ、部屋の壁一面ゲームっていうのはかなり贅沢じゃないですか。電気代だけ、ご注意いただいて、プロジェクター結構ね、電気食いますから、楽しんでいただければなと思います。はい。ゴリケンジさんありがとうございます。そして、お次が、子猫さん。はい。いつもありがとうございます。 こんにちは、子猫です。早速ですが、今月のテーマトークのあなたのこだわりゲームライフについてお便りを送らせていただきます。はい。僕は新しくゲームを買った時に限るんですが、まずパッケージを開けずに置いておいて、食事、風呂、家事、トイレなど日常すべてすることを済ませておいて、すっきりした気分でゲームに取り組むことです。おー、すごいですね、なんか。右にコーラ、両手にコントローラーで準備完了です。うん。モニターやらオーディオ系にはお金がなくて手を出してませんが、これも僕のこだわりのゲームライフです。うん。最近 3DS のファイアーエンブレム覚醒をプレイ中の僕ですが、鍋さんはいかがお過ごしでしょうか？お便り、お体に気をつけてラジオ頑張ってください。ということで、子猫さんありがとうございます。いいですね、この、買ってきたゲームをですね、パッケージを開けずに置いとくって、もうこれがもう、いいですね、儀式ですね。私ね、どうしても買ってきたらね、とりあえずパッケージ開けたいんですよね。というかもう、むしろその、買った瞬間に開けたいぐらいなんですよ。なんかもう、別にその場でできるわけじゃないんですけど、なんかその、説明書を読みたいっていうかね、なんとなくディスク何枚入ってんだろうかなとか、あとなんかこういろいろチラシみたいなとかダウンロードのコードとか入ってるじゃないですか。なんかああいうの見たいんですよ、すごく。だからね、そのパッケージを開けずにこう、気分を高めるみたいなのね、いいですね、なんかこう、神聖な儀式みたいなね。ちょっとわかります。確かにね、もう余計なこと全部済ませて、もうゲームに集中するぞっていうのはね、羨ましいですね。私もね、よくビール飲んだり、あとはまあ麦茶飲んだり、まあ今も麦茶飲んだりしながらやってますけど、そういうのね、大事ですよね。はい。子猫さんありがとうございます。その、神聖なね、儀式をこれからも続けていただきたいなと思います。はい。そして、お次が、てるるさん。はい、ありがとうございます、いつも。毎回配信楽しみにしています。さて、世間はゴールデンウィークですが、そうですね、このお便りをね、いただいた時期がもう皆さん、4月中にいただいてますんでね、申し訳ないですね、遅くなっちゃいまして。はい、世間は、ゴールデンウィークですが、僕は仕事三昧なためか、周りの楽しそうな雰囲気が羨ましい今日この頃。はい。ウォーキングデッドの回を聞いて、見てみたくなりましたが、仕事が一段落するまで我慢かな。残念です。はい。ぜひ見てみてくださいね、ウォーキングデッド。4月のテーマですが、うちはなるべく同じ部屋でゲームなどを遊んだり、奥様が野球、歌番組、ドラマが好きなので、基本その時間は据え置きはできません。はい、うちと一緒ですね。なので、必然的に携帯機が多く稼働することが多いですね。変則的な時間の仕事なので、末置き機は朝早くが一番稼働中で、オンラインなどは外人さんとのプレイが多いのが残念です。おー、昔の私と一緒ですね。はい。あとは、奥様と一緒にゲームを遊ぶ時間を作り、勝ち負けの調整を考えながら楽しくゲームライフを過ごしています。接待してるんですね。はい。5月からアトラスのゲームがたくさん発売するので、楽しみで、特に 3DS で発売されるデビル様のソウルハッカーズは待ち遠しいです。はい、私も待ち遠しいです。今度こそ 3DS を買うぞと。来ました、これ。モンハンの時に私買うって買わなかったですけど、デビル様のソウルハッカーズが出るんだったら 3DS 買います、私。今度こそ買います。はい。ここで言いましたんで、買いますよ。これで買わなかったらね。まあ、それはその時ですけども。はい、買います。長文の上、書きたように書いたので変な感じになっているかもしれませんが、すみません。次の配信も楽しみにしています。ということで、てるるさん、ありがとうございます。いやー、ねー、うちと一緒ですね。確かにね、変則なね、時間のお仕事だとなかなかね、遊べる時間も大変ですし。確かにね、朝とかはね、外人さんなんですよ。しかもね、朝早くでアメリカのサーバーとかに繋ぐと、なんか向こうは多分まだ早い時間なんですかね、夜の。まあ、クソガキどもが、まあ、キャーキャー言いながらやってるんですよ。アメリカのガキが。まあ、うるさい、うるさい、ほんと、もう、ミュートしても、ミュートしても、どんどんガキが入ってきてね、めんどくさいんですよ。あのアメリカのガキのあの甲高い声はどっから出てるんでしょうね。これ聞いてる方でアメリカの方いたら本当申し訳ないんですけど、私あのアメリカのガキが FPS やってる時にキャキャキャキャキャキャって笑うやつが大嫌いなんで、本当ね、そういうやつらをぶち殺した時は一番ね、スカッとしますけども。 個人的にそんなアメリカに恨みがあるとかそういうんじゃないですよ。あのガキどもが嫌いなんでね。本当に、あ、日本人でもたまにいますけど、大笑いしながらやってですね。もうバカじゃなかろうかと思って。本当に、まあ、撃ち殺してやろうかと思って、まあ、殺されることが、まあ、大抵ですけどもね。まあ、いいですね、そんな話はね。そんなわけで、テルルさんは、やっぱり、その、奥様がやっぱテレビをね、占領してしまうとなかなかできないと。携帯機ね、やっぱ携帯機、買いますか。3DS。私ね、PSP と DS を持ってますけども、ね、全然動かしてないもんで、もう充電が切れちゃってね、この間、久しぶりに、じゃあ PSP ちょっと動画をね、ずっと今 iPhone で動画見てるんですけど、ちょっと昔のハードディスクに入ってるやつとか、あと PS3 に入ってるやつをもう一回見たいなと思って、ちょっとグレンランガンとかね、私大好きなんですけど、それちょっともう一回見たいなと思って、ただそれ PSP 用にエンコードしてあったんで、これまあ、たまに PSP ちょっと使おうかなと思ったんですけどね、充電器がなくてね、で充電器、あれ、完全に放電しちゃうと、PS3 と USB で繋いでも充電されないんですね、あれね。認識しないから。だからね、充電器を探してるんですけど、見つからず、結局もうそのまま PSP もう一回しまっちゃいましたけども。何の話でしたっけ？あ、そう。3DS ね。デビル様なソウルハッカーズ。これはね、もう待ち遠しいですよ。あと、その後に、新女神転生4も 3DS で出る。ですよね。なんか発表はされましたよね。これはね、買いますよ、3DS。今度こそ。もう、モンハンの時買わず、バイオの時に買わずで、結構ですね、周りからは買うって言って買わないでしょって言われてますけれども、もうメガテンが出るんだったら買えますわ。ペルソナとかあんま好きじゃないんですよ。うん、女神転生本、新女神転生の本編と、デビルサマナーは買います。特にソウルハッカーズは買います。もう大好きなんです、ソウルハッカーズ。クソ面白いですから、あれは。本当にね。いやー、楽しみだなー。テルルさんも買うんですかね、やっぱね。買うんでしょうね。やりますよね、やっぱね。いいなー、ソウルハッカーズね。ネミッサとかね。何でしたっけ？スプーキー。あー、俺スプーキーが大好きでね。なんだっけ、なんかキャラクターの名前忘れちゃったな。とにかくハッカーっていうテーマがいいじゃないですかね。まあ、今見ても全然ね、見劣りしない感じというかね。素晴らしいなと思ってます。ちょっと話が長くなっちゃいましたけども。まあ、そんなわけで、テルルさん、はい、ありがとうございました。ぜひ、3DS、買えますので、その時はフレンド登録をね、していただけたらなと思います。あと、ウォーキングデッド、ぜひ、奥さんと一緒にね、なんだったら見てみていただいて、感想をいただければなと思っております。はい、ありがとうございました。というわけでですね、こだわりのゲームライフのお便りをいただきました。私もね、一応多少のこだわりといえばこだわりというのがあります。まあ、いろいろあるんですけども、最近こだわってるのはですね、画面のね、明るさの設定っていうんですか？ゲーム内で最近明るさ設定を最大、一番明るくしても暗いゲームって多いですよね。特に海外のゲームとかね。あれやっぱね、海外とね、黒の色がまあ違うからしょうがないんですけど、まあ、テレビ側の方でね、最近はもういじってますね。ゲーム側で最大にしてもダメだったらもうテレビ、その点でレグザーは優秀ですよ、本当に。もし液晶のテレビ買おうと思っている方いらっしゃったら、私はレグザーをおすすめします。特にゲームやる方。あんなにね、アホみたいに細かくオプションでね、絵変えられるテレビはないですよ、他に。レグザーはもうその点で最強だと思いますけども、本当にブラックのレベルをちょっとね、下げて、黒を薄めてみたりとかしてやると結構ね、ダークソウルとかも画面暗いし、最近のゲーム大抵ちょっと暗いんで、うん、その暗い中のオブジェクトのちゃんと影のね、差がわかるようになるのでね、おすすめです。黒のレベルをちょっといろいろいじるってのはいいと思います。なんかね、PC にキャプチャーすればね、綺麗にその明るさが調整されるんですけど、なんかテレビ上で見るとどうもブラックがね、濃いんですよね。あとね、最近、まあ、全然これこだわりと関係ないんですけど、PS3 がまたうるさくなってきましてね。そろそろまた掃除のし時かなと。 いう感じがしてますね。バトルフィールド3とかダークソウルやるともう、わーんってね、ファンがなりっぱなしなんですよ。これは壊れるなっていうね。それか、もう一台買うか。そんな金はないのでね。何せ次世代機の話も出てきてますからね、今 E3 でね。私全く、まあ話またどんどん変わってますけど、全く買う気がなかった Wii U なんですけども、今実は一番楽しみなマシンが Wii U になっちゃってまして。あれはいいですよ。特に既婚者の方。奥様がテレビを使っていても、手元で据え置き機のゲームができると。ね。こんなに素晴らしいことはないですよ。手元で程よい大きさのコントローラー、画面付きのコントローラーでゲームが、据え置き機のゲームが遊べる。あのぐらいの大きさで HD の画質のものができたら、もう満足なんですよね。十分ですよ、私。あれで FPS とか、意外にやりやすいんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっと期待してますね。はい。そんなわけで、何の話でしたっけ？あ、こだわりゲームライフね。ありがとうございました。本当発表が遅れてしまって申し訳ございません。で、本当はですね、5月のテーマをっていうお話だったんですけど、5月もあっという間にまあね、過ぎ去ってしまいましたので、一応6月いっぱいぐらいの緩い感じでちょっと募集しようかなと思っているテーマがありまして、それがですね、リメイクもしくは続編を出してほしいゲーム。リメイクもしくは続編を出してほしいゲーム。ただ、条件としては今までリメイクがされてない、あとは続編が出てないゲーム。に関して、リメイク、もしくは続編を出してほしいゲームがあれば、という話で、ちょっとお便りいただければなと思います。結構ね、リメイクと続編が今多いじゃないですか、すごく。特にね、某スクエアエニックスさんとかはもう、リメイク、続編、リメイク、続編、リメイクっていう感じで商売されてますんで、まあね、いいんですけど、意外と出してほしい作品のリメイクとか続編っていうのは出てなくて、もうどうでもいい。もう何回リメイクしてんだ、何回やるんだ、ナウシカぐらいの感じで出すね。FF1,2,3 とかね。もういいよと。ドラッグ A1,2,3 とかね。そういうのあるじゃないですか。だからまあ、そういうんじゃなくて、俺が本当にリメイクしてほしい、もしくは続編を作ってほしいのはこのゲームですよ。っていうのがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思ってます。またですね、逆に絶対にリメイクするなと。もうこのゲームはこれで完成してるから絶対リメイクすんな。あとはもう絶対続編出すな。ね。そういうゲームの、お題もありましたら一緒に書いていただいてもありがたいかなと思います。一応6月いっぱいぐらいで軽く募集しますんで、よろしくお願いしますね。ちなみに私が、リメイクもしくは続編を出してほしいゲームは、セガサさんで出てたサイバードール。あれはね、続編を出してほしい。もしくは、まああれを、グラフィックの質とあとちょっとメニュー関係が英語で読みにくかったんでちょっとわかりやすくしてもらってリメイクしてくんないかなと思ってるんですけど、あれ面白いゲームなんですけどね。まあ長くなりますからまあいいんですが、あとはですね、今リメイクしてほしいのは幻影都市イリュージョンシティですね。これはまあリメイク、メガ CD で私やったので、確かあれ、PC のゲームなんですよね。うん。あれもね、面白い RPG だったんで、もう一回出してほしいなーっていう気はしますね。あとリメイクとか続編ではなくて、まあリメイクもされちゃってるゲームなんですけど、レンタヒーローのオンラインって出してくんないですかね。レンタヒーローをやった方ならわかると思うんですけど、あれオンラインにしてくれたら結構面白いんじゃないかなと思って。全員が要はヒーローで参加して、同じ他のメンバーと同じサーバーの中でですよ。そのヒーローの仕事の頑張り具合でこう競うみたいな感じのなんかできないかなと思うんですけど、まあねセガさんあんまり元気ないんで多分作ってくんないと思いますんでね。うん、まあ無理だろうなと思いますけども、レンタヒーローオンラインあったらそこそこ面白いんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんな感じでございます。あと、ウォーキングデッドのですね回をやりますよと。いうことで、感想をくださいというのを、まあその時も言ったんですけども、これもまた随分1ヶ月ぐらい伸びちゃってますけど、こちらもですね、お便り2通ほどいただいておるんですけども、 ちょっと寂しかったので、もうちょっとですね、お便りいただけたらありがたいなと思いつつ、まあ、2通でもね、全然、私話せるので、いいんですけども、ウォーキングデッドの回も近々またやろうかなと思っております。はい。そのところでですね、今回タコラジ第34回じゃない、44回の本編はこの辺で終わりにしたいと思いますじゃなくて、はい、久しぶりだからちょっと忘れてますね。お便りの宛先はですね、こちらの番組のブログ、カタカナでタコラジと検索していただくと出てきますブログがございますので、そちらの各コメント欄に、まあ、コメントとして書いていただく。もしくは、そのブログの一番下の方に行くと、メールフォームがございますので、メールフォームの方に書いていただく。あとは、タコラジの公式のツイッターアカウントの方にメッセージをいただく。うん。こちらはですね、ちょっと私が、どうもボケてですね、たまに見逃すので、できればそのブログのコメント欄か、メールフォームが確実だと思いますので、そちらでお願いしたいかなと思います。はい。というわけでタコラジ第44回はこの辺で終わりたいと思います。はい、ということでタコラジ第44回かなりお久しぶりの更新でございました。はい。ですね、次回は、ウォーキングデッドのお話をちょっとできるかわからないんですけども、本当はですね、ちょっとまたサイヤ人さんを呼んでですね、また FPS 界隈がですね、騒がしくなってきますんで、まあ私のバトルフィールド3熱の話もあるんですけども、あとですね、最近いろいろ話題になってるそのマインクラフトのお話も本当はしたかったんですけど、私は興味なかったんですけど、サイヤ人さんはですね、意外とハマってまして、マインクラフト面白いっすよ。やばいっすよ。つってね、やってたんで、まあその辺のお話も聞きたいなと。思ってたんですね。あとなんかいろいろ話題のゲーム、まあちょっとクソゲーなんだか神ゲーなんだかっていう噂の東京ジャングルとかですね。あとはもう FPS 界隈、ゴーストリコンだ、メダルオブオーナーだ、BF3 だ、ブラックオプス2だといろいろですね、情報が出てきました。ああ、そうだ。スペックオプスザラインっていう私 TPS のデモが出てたのでやったんですけど、あれなかなか面白そうですね。多少期待してはいたんですけど、ドバイに潜入する特殊部隊のお話なんですけど、なんか単純に面白そうなんで、一応日本版で買おうかなと思ってますが、どうなんでしょうね、あれストーリーメインなのかなと思ってます。一応、3人招待で、なんか若干ソーコムの香りがしないでもないんですけど、うん。面白いんじゃないかなと思って、まあ一応、北米でデモが出てますので、やってみてはいかがかなと思いますね。あと、重鉄器のデモもやりましたが、キネクトの認識が微妙に難しいところがあるので、これは面白いんですけど、なかなか思ってたより意外に雰囲気あっていいなと思って、ただキネクトの認識がね、もっとバチッバチッとくればいいんですけど、うちのね、部屋の問題なんですかね、やっぱ明かりの問題なのか、細かい手の動きとかがなかなか認識しないので、ちょっとね、イライラする部分もあっちゃったんですけど、昼間やればいいのかなと思うんですけど、昼間やると、ね、画面の反射があってなかなか難しいですし、ちょっと、プレイ環境を整えた上で、重鉄器やってみようかなと思いますけども。あと何でしたっけね、ゾンビ好きの私としては買うんじゃないかと思われるかもしれませんが、ロリポップチェーンソー、ありますね。あれは、買わないかな。多分、私の求めてるゾンビものではない。チアガールは好きですよ、別に。チアリーダーは好きですし、海外でね、出てたチアガールのコスプレした宣伝用のお姉さんも好きですけども、日本の方のはちょっとあんまり好みではないですけども、うん。はい。まあね、設定としては面白いと思うんですけど、その可愛い女の子がチェーンソーを振り回してゾンビぶった切るっていうね。ただゾンビに対する愛情はあんま感じられない気がするので、ちょっとスルーしようかなと思ってますね。あと、なんでしたっけ？なんかね、いろいろ話したかったんですけど、1ヶ月もあったんで、いろいろ話すことあったんですけど、もうごそっと忘れちゃいましたね。まあ、そんなとこですかね。とりあえずは。あとですね、忘れてました。私、タコラジをやりつつですね、そしてタコラジの更新が滞ってるにもかかわらず、タコラジアナログ放送局というですね、 ポッドキャストを始めまして、このタコラジは一応ビデオゲームのお話をメインにしてきましてですね、最近ちょっとボードゲームのお話もだいぶ入ってきてたので、まあ、ちょっと悩んでてはいたんですよ。ボードゲームの話題が多い回もあるし、タコラジのやっぱリスナーさんというか聞いていただいてる方はやっぱビデオゲームをね、興味ある方が多いでしょうし、ボードゲームの話でもね、あんま興味ないよっていう方もいるでしょうから、その辺ちょっと分けたいなと思ってたんですが、そんなわけでボードゲームのお話をするポッドキャストということで、タコラジアナログ放送局と、まあデジタルに対してのアナログということで始めてみましたけども、第1回をもう配信してますのでね、タコラジのブログからも、そのアナログ放送局のブログに行けるようになってますので、もし興味ある方は聞いていただければなと思います。一応ですね、番組の基本的なスタンスとして、私まだボードゲーム初心者ですので、あくまでその私、ビデオゲーマーである私が、ビデオゲーマーの視点で、ボードゲームをおすすめする、ご紹介する番組ということで、ボードゲームが好きな方に対してお送りする番組ではないんですよね。あくまでビデオゲームが好きで、ちょっとボードゲームっていうのも最近流行ってるみたいだから、興味はあるけどよくわかんないなと。どういうのやったらいいのかなという方に、ビデオゲーム的な視点でね、こういうビデオゲームが好きな方にはこういうボードゲームをおすすめできますよみたいな感じで私がダラダラと喋っていると。まだ1回しか配信してませんけども、そこではゾンビゲーム好きな方に向けて送るボードゲームということでお話してますので、まあ興味ある方は聞いていただければなと思います。はい、そんなわけでですね、かなり配信が間空いてしまったんですけども、次回は多分サイヤ人さんをですね、ちょっと呼び出して、FPS、まあ、サイヤ人さん来るときは大抵 FPS の話なんですけども、ちょっとここ E3 のね、話題も出ましたし、その辺をちょっとまとめてですね、サイヤ人さんにお話を聞こうかなと思います。ぶっちゃけ私があまり E3 をチェックしていないというところもありますので、サイヤ人さんにちょっとお話をですね、聞いて、あ、そうなんですか、そんなに話題になってるんですかっていう感じでやろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。では、タコラジ第44回、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。